村内美術の時間。美術を身近にする番組、村内美術の時間。第84回は尾形光琳について。村内プロジェクトらちがお送りいたします。さて、2020年も立春が過ぎましたね。もう暦の上では春になります。皆さんの地域ではどうですかね。もう暖かくなってきましたか。私が住んでいる静岡県では、まあ、今年はちょっと暖冬だったこともあって、冬中はだいぶ過ごしやすい時期ではあったんですけど、まあそうは言っても最近ちょっと暖かくなってきたかなっていうふうに感じています。そんな春ですが、まあ春になるとね、梅が咲いたり、桜が咲いたり、桃が咲いたりっていう、こう、とってもね、お花がたくさん咲いてくるような時期になって、私も好きな季節になっていきます。ということで、今回は、梅の絵を描いた尾形光琳。まあ代表作、紅白梅図屏風っていうんですけど、紅白梅、紅白の梅の図。の屏風ですね。この紅白梅図屏風を描いた尾形光琳について、今回はピックアップしていきます。こんな風に村内美術の時間っていうのは、毎回一人の画家をテーマにして、美術の歴史を中心に話をしていきます。ポッドキャストとオーディオブック .jp、両方で配信をしています。無料で聞けますポッドキャストでは、主に美術史、美術の歴史について、そして audiobook.jp では、それにプラスアルファでおまけの配信をつけています。audiobook.jp では聞き放題登録をしていただくか、または単品で購入していただくと、こちらの音声聞くことができますので、ぜひ audiobook.jp の登録、または、ポッドキャストのご視聴よろしくお願いします。今回ご紹介するポイントは3つです。1つ目は画家ダイジェスト。今回は尾形光琳のダイジェストをやっていきます。2つ目は代表作ピックアップです。今回は、先ほども言いましたが、紅白梅図屏風について話をしていきます。これは国宝になっていますね。現在この紅白梅図屏風っていうのは、静岡県の MOA 美術館に、展示されています。この MOA 美術館のそばには熱海梅園っていう、こう梅がね咲いてるようなお庭もありますので、この MOA 美術館とこの熱海梅園っていうのはちょうど今特にね梅が見頃になってくるので、おすすめかな、個人的にはおすすめかなと思っています。まあそんなところに現在あります紅白梅図屏風、今回はこれをピックアップしていきます。そして3つ目は audiobook.jp のおまけ配信とさせていただきますが、3つ目は、ジャポニズムとリンパについてまとめていきます。リンパっていうのは尾形光琳のリンを取って、こうリンパっていう派閥があるんですけど、ジャポニズムっていうと、ジャポニズムと浮世絵っていうのはかなりリンクして解釈をしたりとかしているんですけど、最初の研究ではだいぶジャポニズムと浮世絵について研究が進んでいたみたいなんですね。ですが、ここのジャポニズムとリンパとのリンクっていうのも結構面白いエピソードがあるので、ちょっとその辺をご紹介していきたいと思っています。まあ、リンパを通してジャポニズムとかその当時の印象派っていうのを、透かして見てみると、そのヨーロッパの人たち、まあフランスの人たちがこう新しい価値観に触れていった時に、自分の価値観とか芸術の感性っていうのをどうやって膨らめていくか、新しい価値観に出会った時の反応っていうのが、ちょっと私は面白いなと思っておまけで話していきます。なので最後までご視聴よろしくお願いします。はい、じゃあ1つ目、画家ダイジェストということで、この画家ダイジェストはだいたい私は、30歳までのキャリアをどうやって積んできたかっていう、こう若い頃のキャリアの話をピックアップして、解説をしています。っていうのは、学科の人って天才でも、 大体10歳前後で、あ、この子絵上手だよねっていう風に認知されて、で、なんとなく30前後で、その後の画家の独自のスタイルっていうのがなんとなく確立してくるっていう風に考えています。まあもちろんね、すんごい遅い画家っていうのももちろんいるんですけど、大体この10歳から30歳のあたりっていうのは結構どんな画家でもポイントになってくるんじゃないかなと思っているので、ここに絞って毎回話をしています。ね、音楽家とかは大体なんか2歳で絶対音感がなんとかとかっていうのはあるんですけど、画家が早いのは10歳ぐらいなんですよね。10何歳とかね。ということで、尾形光琳の若い頃どういう子だったのか、この人は一言で言うとお坊ちゃまです。正確にはお坊ちゃまでした。詳しく言うと1658年に生まれたとされています。なので大体17世紀の半ばですね。で、光琳が活躍するのは、一回江戸に行ってまた京都に帰ってくる時の晩年の頃、52歳と言われていますが、その頃に大作をいっぱい書くみたいなんですね。って考えると18世紀の頭ぐらいに、バンバン大作を書いてくるっていう人になります。日本でいうと江戸中期ですね。西洋美術史でいうと以前やりましたバロック期、あれが過ぎた頃かな。あのバロック期が過ぎた後に、ロココが来たり新古典主義が来たり、なんだろう、いろんな派閥がバンバン出てくるタイミングです。で、その後産業革命があって、で、またこうわっちゃわっちゃしてくるっていうタイミングですね。で、その頃の、17世紀の半ばに生まれた尾形光琳はお坊ちゃまでした。呉服商の次男坊として生まれるんですね。呉服なのでお着物です。小袖って言われる、ちょっと、振り袖はすごい袖が長いやつじゃないですか。小袖って言うとこうもうちょっと短いねやつなんですけど、そういうお着物をちっちゃい頃から囲まれて見ていたっていうところに生まれたんですね。で、この呉服商すんごい羽振りが良かったみたいなんですよ。なんでかっていうと、これの呉服商、ご実家のお得意様、お得意様っていうのが、徳川家康の孫です。この人ね、和子さんっていうんですけど、二代目将軍の秀忠の娘さん。この人がすんごいファッショニスタだったんですって。で、自分もおしゃれなお洋服じゃない、和服を着ますし、他の人たちのコーディネートもしてあげるっていう、こうすごいファッショニスタだったみたいなんですね。で、その和子さんがお得意様だったみたいです。でね、将軍の孫なんで、で、自分もね、ファッションセンスすごいいいって思ってるし、周りからも評判がいいので、こうバンバンお着物買ってね、で、お支払いは実家にしてもらうわって言ってね、幕府にボーンみたいなね、そういうお得意様がいて、この羽振りのいいところの、お子様として生まれてきた尾形光琳です。なので、普段幼い頃から本当に最高級の柄物のお着物っていうのにすごい囲まれて育ったんですね。これが、後の尾形光琳の、デザイン的な絵柄っていうのにつながってくるかなと思っています。以前俵屋宗達っていう絵師をやりましたよね。あの人はもっと100年ぐらい前の人なんですけど、尾形光琳はその俵屋宗達にすごいこう影響を受けるんですけどね。その俵屋宗達っていうのは扇屋の息子なんじゃないかっていう話をしましたよね。扇っていうのは、まあ、ちょっと蛇腹でね、平面でパンって描いたような絵柄と実際にこう扇にしてできた絵の見方っていうのが違うので、そこの立体の感覚を幼い頃から見ていたから、あの屏風、風神雷神図屏風について、以前ご紹介しましたけど、あの構図の妙ね、あれができた、それが実現できたのはもともと扇屋の息子だったからっていう話をしました。尾形光琳は 呉服商の息子だったんですよ。だから、尾形光琳っていうのはすごく独特なデザインセンスのあるような、描き方をする個性派の絵師だったんですね。俵屋宗達の時に風神雷神図屏風をご紹介した時に、この俵屋宗達が描いた風神雷神図屏風と尾形光琳が模写した風神雷神図屏風、この2つを見比べて、その時は尾形俵屋宗達のこの構図の妙すごいですねっていう話をしたんですけど、尾形光琳はこの構図の妙じゃなくってもっと本当平面的な柄物としての美しさ、もう純粋に線が綺麗とかデフォルメが綺麗とか、そういうこう魅力が違う人なんですね。ね、そういう違いがあるんですよ。なんかへーっていう感じだったんですよね。私は、個人的にはグラフィックデザインをやっているので、こういう平面的だけどすごく、シルエットが綺麗な尾形光琳の作品は私はすごく好きな描き方です。それぞれのいいところのポイントっていうのが違うと、やっぱこう見方が分かって面白いですよね。で、あと、その当時のお着物っていうのは、ほら西洋だと、縫う技術っていうのがすごい上がってきたから、お洋服もね形重視だったじゃないですか。どちらかというと、まあ、刺繍がすごかったり形、ルネサンス以降のこう女性のドレスのね形の変貌の歴史みたいなのも、以前やりましたけど、西洋ファッション誌として。で、日本の和服っていうのはシルエットはほとんど変わらなかったんですよ。ただ柄がすごかったんですね。で、特にこの頃の時代、もう江戸平和ですから、この頃の、しかも和子さんっていう超ファッショニスタがいる時代っていうのは、歴代の中でもすごく華やかな時代だったみたいです。そんな中でのもう最高級の柄物の着物に囲まれて育った、尾形光琳ですね。いやー、すごい人ですね。本当にもう信じられないぐらい。で、お坊ちゃまなので、お習い事もたくさんしていたみたいです。その頃は、まあ、古典文学のお習い事やったり、能をやったり、お茶やったり、書道やったり、その中で、絵画、まあ、絵を描くっていうところがあったみたいなんですね。まあ、これが絵師としては最初の教養になってくるのかな。で、そこから、お得意様だった和子さんが亡くなってしまう。そうなると経営が傾いちゃうわけですよ。もう一番のお得意様が亡くなっちゃって、もうファッショニスタの人がいなくなっちゃって、ああもうどうしようって言って傾いちゃったみたいなんですね。で、その後兄弟で分け合った資産ももうそこを尽きちゃったと。ね、ボンボンの大暴落ですよ。で、尾形光琳は最初から絵師になるつもりはなかったんですけど、そういう、こう自分がもう食いつないでいくことができなくなっちゃったから、もう、生計を立てるために、趣味だった絵を、仕事にしていったみたいなんですね。もうそういうところからキャリアが始まるわけですよ。へーっていう感じで。で、そういう、普通の絵師の、育ち方ではないので、普通の絵師では真似できないような、絵をね描くっていう風に、すごく独創的な絵を描くよっていう風になっていったみたいです。だから尾形光琳の絵の特徴っていうのは、先ほどもちょっと言いましたけど、すごくぺったりとしてるようなものも結構描いているんですね。で、それが今見るとモダンだし、当時見たらすごく独特な描き方だったと思うんです。これが尾形光琳の、画家ダイジェストでした。じゃあ2つ目、今回の代表作ピックアップは、紅白梅図屏風になります。これは国宝ですね。2曲一層、2曲っていうのは2枚のパネルがこう2つくっついてくの字になっている。これが一層。層は、双子の字ですね。なので、2つで一層一組ということで、くってくの字に曲がった屏風が2つあって、 紅白梅図屏風です。金字の屏風に、左右に、白い梅と赤い梅の2つの木が並んでいます。でそこの間に入るように、中央に水流が流れているっていうすごくシンプルな構図になっているんですね。でこの水流の描き方は光輪波って言われる、まあ、これもだいぶデフォルメした絵柄のような描き方をしている、そういう風に描いています。対して、この両サイドにあります梅っていうのはどちらかというと写実的に描いています。尾形光琳は後に光琳梅って呼ばれるもっとデフォルメした梅を描くようになるんですけど、この頃の紅白梅図屏風の描き方はリアルに描いているんですね。少しなので、紅白梅図屏風全体で見ると、写実的な部分とデフォルメしたデザイン的な部分っていうのが両立して描かれている、そういう作品になっています。この水流の描き方とかっていうのはもう本当に呉服屋の息子だったんだなっていう感じが見えてくるかなと思います。なんかこういう和服の柄あったんじゃないかなって思うんですよね。まあこう尾形光琳が直筆で描くので光琳風になってはいるでしょうけど、なんかねそうやって見るのも面白いかなと思います。でこの梅、両サイドの梅を見ると、苔むしたような幹っていうのは垂らし込みという技法を使っています。この垂らし込みという、まあね、ちょっと専門的な技法にはなってしまうんですけど、俵屋宗達の時に少し取り上げさせていただきました。尾形光琳っていうのは100年前の俵屋宗達っていうのをめちゃくちゃフューチャーしているんですね。で今回ご紹介している紅白梅図屏風も以前紹介した風神雷神図屏風、これを模写した時にその構図とか配置の仕方とかっていうのを真似て紅白梅図屏風作ったんじゃないかっていう風に言われていたりもします。まあこの風神雷神図屏風は両サイドに風神様と雷神様がいるんですけど、そこの立ち位置に梅を一つずつ描いたんじゃないかっていうふうに言われています。なのでまあ宗達めちゃくちゃフューチャーしてたけど、それをなんかこう紅白梅図屏風でなんか自分のものにしたんだなっていう感じ、なんかねその辺の系譜が面白いかなと思っています。尾形光琳は他にもいろんな作品作っていますし、国宝になっている作品もたくさんあります。でその作品っていうのはどちらかというともっともっとデフォルメされている、もっともっとシルエットがしっかりと整っているっていう作品もたくさんあるんですね。ただ、私がなんでこの紅白梅図屏風選んだかっていうと、もちろん春だからなんですけど、尾形光琳を説明するのに一番わかりやすい作品なんじゃないかなと思って今回ピックアップしています。なんでかっていうと、尾形光琳らしさの、まあ、光琳波みたいなね、こう模様のようなところっていうのも反映されていますし、俵屋宗達っていうのをすごい、フューチャーしていた、だからこの技法を使ったり垂らし込みっていう、こう専門的な技法を使ったり、配置も風神雷神図屏風、宗達の代表作の構図を真似してみたり、だけどただ模写するで終わったわけじゃなくって、それをなんとか自分のスタイルに落とし込もうっていうね、この辺がだいぶ魅力的なんじゃないかなと私は思っています。なのでぜひ MOA 美術館静岡来ていただいてね、紅白梅図屏風一度見ていただけるととっても嬉しいです。いかがだったでしょうか。前回マグリットっていうシュルレアリズムの人を取り上げましたけど、 なんかね、みんなマグリット好きなんだね。なんか賛否分かれるのかなと思ってたんですけど、なんか今まで私がやってきた中で60回からこの番組引き継がせていただいてますが、多分一番反応が良かった回でした。だからね、びっくりしました。あ、なんかピカソとかそういう感じじゃないんだって思って。まあもちろんね、ピカソの回の時も反応たくさんいただきましたけど、なんかね、マグリットが一番来たのがびっくりしました。なので、今回もメールをご紹介させていただきます。これは、下駄箱さんからいただきました。ありがとうございます。この人すごかったです。もうタイトルがね、マグリットをご紹介していただきありがとうございますっていうのが来て、そうなんだと思ってね、ありがとうございます。ラチさんが担当してから初めて美術の時間にお便りします。下駄箱です。今回は私の大好きなマグリットを紹介していただきありがとうございます。過去に紹介されていたアーティストを考えると、マグリットが紹介されるのは遥か先だと思っていたので、とても驚き、とても嬉しかったです。私はマグリットの不思議な世界が好きで、部屋にも A1 サイズのポスターを飾っています。大きいですね、A1 サイズ。もちろん光の帝国です。光の帝国っていうのは前回ご紹介しました代表作ピックアップの絵画ですね。マグリットは光と闇のコントラストに美しさが存在すると語った。そんな話を聞いた記憶があります。まさにその美しさを表現した作品が光の帝国であり、ぜひ多くの方に見ていただきたい作品です。今夜は存分昔のルネ・マグリット店で買った図録を眺めながら美味しいお酒を飲みたいと思います。これからも美術の素晴らしさを伝える番組を楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。いやー、びっくりしました。マグリットいいですよね。なんか独特で、でもシュールなんだけど、なんだろう、なんかそんなにしつこくないし、やっぱり光とかね、闇とかっていうところの絶妙な感じがいいかなと思っています。メールありがとうございました。全部をご紹介できないんですけど、もう一個ご紹介させていただきます。東亜のサーサさんからいただきました。ありがとうございます。最新回聞かせていただきました。テーマを採用してくださりありがとうございました。初めてルネ・マグリットという画家を知りました。画像検索で作品をいくつか見ましたが、久々にあの奇妙な感覚を味わいました。特別にグロテックスだったり、おどろおどろしかったりするわけではないのに、気持ち悪い、でも気になってしまう。そんな私はシュルレアリズムが好きなのかもしれません。でも、苦手な人の気持ちもわかります。ちびまる子ちゃんの野口さん的立ち位置という表現ぴったりです。この回を聞いていて、画家は独自のスタイルを確立することと何かの派閥、ここではシュルレアリズムに属することをどうやって両立させているのかなと思いました。漫画仕事に絵の傾向があるという話も興味深かったです。それでは次回の配信も楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、前回はリクエスト会をやったんですよね。これでルネ・マグリットやりました。で、ここでちょっとあったのが、画家は独自のスタイルを確立することと何かの派閥に所属することをどうやって両立させるのかっていうことなんですけど、派閥って今私たちが言っているものには2種類主にありまして、一つ目は今回ご紹介したリンパみたいな感じです。要するにリンパっていうのは別に仲間でも何でもないんですよ。時代も違うし、人も違うし、お父さん、家系が一緒なわけでも何でもないので、リンパっていうのは、後の人がまとめた言い方です。 まあ、なんとなくこの人とこの人の描き方ってこうリンクしてるよねっていうのをまとめた感じ。他だと素朴派とかね、そういう派閥の作り方があります。なのでそのタイプの人たちっていうのは別に両立も何もしてないです。後の後世の人たちが勝手につけた派閥になります。でもう一個の派閥はコミュニティですね。今回のシュルレアリズムもそうですし、あとはクリムトの会をやった時に分離派っていうのをやりました。あれもコミュニティです。コミュニティの名前です。あとは印象派っていうのもありますよね。印象派っていうのは印象派展っていう展示をしたコミュニティ、まあ、あと後期印象派とかっていうこうもっと広がりがあるんですけど、それはまあ後の人がまあなんとなくリンクしてるだろうっていうことでつけたりもするんですけど、まあそういう2種類あります。後の人が勝手につけたくくりと、まあコミュニティでね、お友達で作っていった、それがそのまま何々派って言われるようになったりとか、そういうことになりますね。なので両立をどっちも両立をしていたっていうよりは後者であっても単純にお友達仲間っていう感じなので、まあまあ大丈夫なのかなと思っています。はい、ということでメールありがとうございました。他にもたくさんメールをいただきまして本当にありがとうございます。こんな風にそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名のつく番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、ブログもやっています。URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっているので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで最後になりますが、ビッグなお知らせがあります。今月末2020年の2月の最終木曜日、2月27日ですね、この時にゲスト会やります。あー、ゲスト会です。ありがとうございます。いや、なんかずっとやりたかったので、なんかやっとできるようになったと思って、私も頑張ってやってきます。よろしくお願いします。なので皆さん2月27日ぜひ聞いてください。すぐ聞いてね。で、誰をお招きするかと言いますと、もう言っちゃいます。洋画家の牧野光則さんという方です。牧野光則さんは牧場の牧に野原の野、満月の満に徳川家康の徳で牧野光則さんです。この人、すごい人です。どうすごいかというと、まあ、作品そのものもすごい、なんか好きなんですよね、私。なんか風景画なんですけど、すごく壮大で描く人で、で、しかもこう繊細にね、点描画で描くので、繊細さと壮大さ、もう両方兼ね備えているような、画家さんになります。油絵なんですけど、それで、まあ、世界で活躍している人なんですね。で、世界の賞をバンバン取ってくる人です。まあ、本当に牧野さんのことを世界ではすごい活躍しているんですけど、まあ、日本でもねぜひ知ってもらいたい画家さんなので、この人ねすごい日本の芸術の業界とか世界のところ渡り歩いていて、もう日本なんとかしなくちゃってすごいこう前向きになってくれる人なんですね。なのでぜひね、いろんな人に知ってもらいたいなと思っています。もしよければですけど、 SNS なんかで拡散していただけると 嬉しいです。牧野光則さんゲストです。2月27日です。やっぱりね、この牧野さんのことをみんなに知ってもらいたいので、で、まあ、業界の中ではすごい有名人ではあるのでね、この牧野さんどういう風に描いているのかとか、どういう画家さんなのかっていうのをもっといろんな人に知ってもらいたいので、ぜひね、番組を聞いて、これがきっかけでなってくれるとすごく嬉しいなと思っています。なので、なんか宣伝してくれると嬉しいです。私はツイッターをやっているので、ツイッターであれば、拾えるんですけど、まあそうでなくても、もしこう何かお伝えできることがあれば、ぜひよろしくお願いします。頑張ります。まあようやく叶ったゲスト会なので、しかもこれ以上の人は私呼べる気がしない。ぜひいろんな人に聞いてほしいです。よろしくお願いします。ということで、大きなお知らせも終わりましたので、この辺で終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトラチがお送りいたしました。